春ナ
こんにちは、タッド三谷です。
原田由紀子です。
原田さん、
はい、
金沢といえばお寿司っていうイメージがね、
はい、
まあ、県外の方々だけではなく、もうもはや県内在住者の我々の中にももういつの間にかできてしまってると
思うんですよ。確かにそうですね、お寿司食べに行きたいとか友達にもよく言われます、
ね、言われますよね、うん、特にね県外の方なんか金沢行くからお寿司食べさせてみたい、うん、
はい、
でまああくまで自分調べなんですけども、
ええ、
この現象22年前からそういうイメージが強化され定着されてきたように思っているんですよ。
22年前、具体的ですね、かなり。
22年前から金沢といえばお寿司が強化された。
はい。
はい。でですね、22年前というとですね、
はい、
まあ、何があったかと言いますと、金沢マイモン寿司が関東に進出した時期とピタリと一致してるんですね。
そうなんですか、
はい、
知りませんでした。
知りませんでしたか。
はい。はい、
ということでですね、今日のゲストは株式会社 M&K 専務取締役の木下隆介さんです。どうもこんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
ね、まあ、つい先日も、はい、8番の後藤勝次相談役の勝次を囲む会っていうのがあります
。勝次を囲む会っていうのが、
そこでもちょっとご一緒させていただいて。
あ、そうなんですね。
そうですね。素敵な挨拶をしてました。
あら、
急遽。
はい、はい、ご指名で、
まあ、ご指名もなかったんですけど、乾杯挨拶を横取るっていう、
横取る、そうなんですね。
楽しかったですね。
いや、すごい楽しかったです。ありがとうございます。
今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい。それでは本日のゲスト木下隆介さんのご紹介をさせていただきます。まずは株式会社 M&K のご紹介です。本社の所在地は金沢市の八日市です。設立は1999年4月8日、従業員数はおよそ1000名です。金沢マイモン寿司などの飲食事業だけではなく、水産加工製造業やサービスエリアなども運営していらっしゃいます。では木下隆介さんの個人プロフィールもご紹介してまいります。1986年6月のお生まれ、金沢市のご出身です。金沢西高校から国士舘大学に進まれ、卒業後は不動産関係の会社で4年間勤務された後、仲間たちと飲食関係のお店を立ち上げられました。そしてその後2013年株式会社 M&K に入社なさり、去年専務取締役になられ今に至ってらっしゃいます。
はい、ということなんですけれども、まあ冒頭でもちょっとね、金沢マイモン寿司の話をさせていただきまして、はいはい、M&K さんが運営されてるのが金沢マイモン寿司、
はい、
まあ一般の人はもしかしたらお店の名前の方が有名で、ね、
そうですよね、
うん、そう思うんですけど、
はい、まあマイモン寿司以外もいろいろな飲食のお店やってらっしゃいますよね、はい、
金沢で有名というか皆さん知ってるとなると魚所庵だとか、あとは金沢カツ蔵っていうようなとんかつのお店だとか、
はい、
が最近は出てきてますね、はい、
でも本当にマイモン寿司さんは、うん、私本当に県外の方でもマイモン寿司に来たいから金沢行くぐらいの方もいらっしゃって、やっぱすごい知名度は本当にすごいなって思いますね。
なんか、まあ、その関東でね、
はい、おっしゃって
金沢といえばお寿司の、まあ、火付け役でも僕はあると思ってるんですけども、多摩プラザ店なんかもう大行列の日多いですもんね。
そうですね、土日とかはもう2時間待ちが当たり前のような状況です。
なのでそうなるんですよ、金沢に行ってマイモン寿司に行きたい。
そういうことなんですね、うん、なるほど。なんかすごく店構えもすごいっていうふうにお聞きしたんですけど、
う
ん、
そうですね、本当に日本家屋の失礼で、天井もすごく高くて、多分全国探してもあんなに天井が高い回転寿司って多分ないかなって思ってます、うん、
は
い、
巨大なお店で、
巨大なお店で、うん、でも最初にできた時はなぜこの多摩プラザにだったんでしょうかね。
そうですね、これはビール会社さんからのご紹介で、まあ、やっぱりうちの社長がやっぱりどうしても金沢だけじゃなくて、東京に出ていきたい、関東に出ていきたいっていう思いがやっぱり非常に強かったので、
うんうん、
それでいろんなご提案をやっぱ持ってきてくれたっていうのが、
はい、
でそのうちの一つとして多摩プラザを選んだっていうところですかね。
うん、はい、すごいセレクトですよね。
そうですね、今思うと本当に、うん、その意思決定をした社長は本当に素晴らしいなと、思います。
なんか住宅街でもあるし、
そうですよね、う
ん、あんまりそういうところに飲食店がないなっていうところにドカンとできたので、すごいインパクトがありました、当時も。
そうなんですね、うん、
家族連れがすごい多いですね、やっぱり、うん、目の前に大きい公園があるんですけど、
はい、
やっぱりそこで遊んでる家族の姿が、まあ、 よく見られて、でその人たちがそのままお店に来たりとかしてるので、
はい、
非常に今考え、そこまで考えてたのかなって思わ、あの、わかんないんですけど、そういうファミリーに向けて、あの、できたお店かなと思いますね。
うん、そうなんですね。今他に関東でも多摩プラザのお店以外にも何店舗かあって、
はい、そうですね、はい、あの、東京だと、あの、かちまち上野にあったりですとか、
はい、
あの、そうですね、二子玉川の高島屋さんの中に入ってたりですとか、あと最近は、あの、東京駅の中、東京ステーションホテルの中に、屋号は違うんですけど、高級の寿司屋があったりですとか、いろいろやってます。
はい、そういう意味では、どんどんまた知名度もね、上がってきてるんじゃないかな、と思いますね。
まあ、あの、マイモン寿司、金沢マイモン寿司が、その、まあ、関東に進出したりとか、全国でこうやって店舗を構えるようになるまでっていうのは、どういうことだったんですか？最初は、どんな始まりをした会社なんでしょうか？
最初、一番初めは、あの、魚屋をやっておりまして、
うん、
あの、これは金沢ではなく、岐阜の羽島っていうところで、
うん、
土日に、の、コンテナーに、あの、北陸から魚を詰め込んで、
うん、
土日市っていう形で、あの、うん、本当にこう、プレハブ小屋で魚を売ってました。
うんうん、
で、その後、あの、その敷地の隣のところで、あの、その魚屋が、北陸から来た魚屋がやってる、回転寿司っていうことで、デカネタ寿司っていう屋号で、うん、あの、1店舗目が。
デカネタ寿司、
はい、
うん。デカネタだったんですか？
めちゃくちゃデカかったです、お皿からはみ出るぐらい。
そんなに
ですか？あれはもう、今でこそこう、みんな何皿も食べますけど、当時は、あの、1人3皿とか4皿ぐらいしか食えないぐらい、ネタが大きかったです、
ね。そんな店他にないですよね。
それがすごく、あの、当たったというか、あの、好評を岐阜でいただいたんで、あの、何店舗ができて、そのうちの1店舗を金沢に、の八日市にできたんですけど、うん、あの、そこの屋号を金沢マイモン寿司に変えて、あの、新しく始めたのが、あの、1号店目になります。
うんうんうん、
その時に M&K の1号店目ですね。
はい、
あ、M&K としての1号店目。
1号店
目が、
はい、
なるほど。もともと魚屋さんっていうわけではない？
でも全くそんなことはなくて、
はい、
あの、まあ、創業の話聞くと、あの、異業種交流会で、
はい、
あの、石川県が、あの、世界的に、あの、回転寿司のレーンを作ってるシェアが、あの、すごく高いっていうところがあって、うん、はい、でそこで異業種交流会でそこの社長と、あの、お会いして、
うん、
木下さんやってみないかっていうところを受けたのが挑戦した理由だっていうのを聞いてますね。
お父様がその挑戦をされた、
うん、ね、はい、
うん、
回転寿司例の社長からちょっとやってみようよみたいな。
異業種ってことはもう全然違う業種？
そうですね、もともとは建築会社だったので。
建築会社、
はい、
うん、
全然違いますよね。
全然違います、
ね。異業種交流会に出た結果、自分自身が異業種へ突入するっていう。
そうですね。すごいです。すごい、うん、今考えると本当すごい決断をしたなって感じますね。
すごいです。
じゃあ、あの、お父様はお寿司は握らない？
握らないですね。
は
あ。私もだから、いつの間にか建築だったなって思うのは、いつの間にか寿司屋になってたっていう感じ。
あ、幼心に言ってたあれですけど。はい。はい、
なんで、魚嫌いなのになんで寿司屋になってんだろうな、みたいな。
ほ
う。まだ昔魚は好きじゃなかったので。
ええー、はい。子供って大体ちょっと最初魚は苦手って人も多いですけどね。
そうですね。
でもお寿司は好きっていう子供も多いかな。
そうですよね。
はい。
あ、でもそうか。お父さんのお仕事何ですかって聞かれた時に、あの、建築とか設計の仕事ですって言ってたのが、お寿司屋さんやってますっていう風にどっかで切り替わるっていうか、
はい、
うん、
あんまり言ってなかったですね。最初のなんで説明していいか分からなかったんで。
ですよね、はい、じゃあ、まあ、お父様も、まあ、あの、リスケさんもその経営者としてそのお寿司屋さんをしてらっしゃるという、
そうですね、
ことですよね、
はい、
あ、なその、まあ、コンセプトみたいなのってどういう、こう、マイモン寿司としてのではどういうところが一番大きかったんでしょう？
そうですね。あの、やっぱり屋号に金沢がついてますので、あの、金沢北陸の、あの、美味しい海産物、四季折々のものを入れるっていうところはベースとして置いておいて、
はい、
あとは、あの、石川県の、あの、美味しいもの、ものをしっかりこう出すための空間作りっていうところを、はい、あの、すごく注視しております。もともとその社長が、あの、一級建築士っていうこともあったので、
はい、
室内には、あの、まあ、器とかには、九谷焼の失礼を使ったりですとか、
うん、
あとは、壁面には、あの、加賀友禅の作家さんの作品を置いたりですとか、
うんうん、
あの、醤油とかは、四角形の醤油を使ったりですとか、うんうん、なんかそういうことをすごくこだわって、あの、どこに行っても、まあ、今、日本全国どこに行っても、金沢に小旅行行ったような気分になれるような、 あの空間作りっていうのを今心がけてます。はい、
ね、やっぱりその全食だけじゃなくてもそこに入ったこと全体でこう金沢っていうのをこう感じられるお店にしたいってことですかね。
金箔とかもめっちゃ振ったりとかしたり、
あ、
フル用の金箔も売ってますからね。
あ、そうなんですね。
そうなんです。
こんなカレー使いましたね。
まあでもそうやってもうお店全身で金沢を表現してっていうところはやっぱりそのなんていうかな、それ以前の回転寿司といえば、うん、まあ、割と安く手軽に食べられるっていうようなイメージが、
そうですね、
こうやっぱ舞門寿司のイメージでどんどん変わっていったっていうか、
特に石川県はもともとお寿司食う文化があのたくさんあったと思うんですけど、うん、関東とかに関しては、100円寿司がやっぱメインだったので、そこであのうちらみたいなその本当にこうしつらえとかまでこだわった回転寿司っていうのは多分なかったので、
うんうん、
非常にそこの住宅の人たちからは驚かれたかと思います。人生で初めて回転寿司に来たわみたいなお客さんが多かったです。
そうなんですね。あ、でも逆に言うとなんかそのいわゆるあの回転寿司じゃないお寿司屋さんって少しこうちょっと敷居が高いっていうか、なんかこう入りづらかったり初めて行くの、
そうですね。
でも特に家族連れなんかどうしようって思いますけど、回転寿司だよってなるとやっぱ入りやすさもあるし、でそこに行って美味しいものとその空間ごと楽しめるっていうのはなんかある意味本当にすごい嬉しいことだったんじゃないかな。
そうそう、敷居を下げるっていうのはすごく意識してて、はい、やっぱりあの昔はこう時価みたいなとか値段がこう分かんないみたいなのが結構多かったと思うんですけど、
はい、
やっぱり家族に来てても明瞭会計でなおかつあの新鮮なものを、しかも関東でも北陸のものを味わえるっていうような、
うん、
気軽さみたいなところはあの意識してますね。
うん、なんかそういう意味でそのいろんななんとか寿司っていうあの、まあ、リーズナブルな回転寿司チェーン、うん、いっぱいあると思うんですけど、全国的なところも、
はい、
金沢舞門寿司ってなんかやっぱ独自のあんまり競争してないですよね、うん、そういうところとは。
そうですね、うん、あのうちに来る人はうちにも来ますし、
うん、
あのよそ行く人はあのなんだろうな、あんまりこう被んないですね、
客層が被って
利用シーンがあんまり被んない。
そうですよね、
というか、
はい、そうか、だからこそやっぱ舞門寿司さんをめがけてくる人がいるってことですよね、
うん、あそ
こに行きたいって言って、
うんうん、
晴れの日とかにやっぱ使うことが多いですよね。
あ、
おじいちゃんおばあちゃんの誕生日なんだとか、まあ、本当にそれこそあの年末年始の日に家族みんなで久しぶりに集まったから来たとか、誕生日に来たとかっていう、まあ、そういうシーンに使われることが多いので、
うん、
うちらもなんかそういうことを想定してなんか楽しんでもらえるようにあのいろんな仕掛けは作ってるつもりですね、
うんうん、
まあ、あとやっぱりその新幹線の開業とかもたくさんの人がこう金沢に来るきっかけにもなりましたし、一層それでやっぱり知ってもらえることになったっていうのもありますかね。
そうですね、やっぱり金沢 の、うん、あの全国の方々が抱いてるイメージとあの私たちがあのやってきたその本当にこう美味しいものをしっかりあの石川県の空間に届けるっていうところと、あとやっぱり屋号にやっぱり金沢がついてるので、
はい、
そこ あのこうみんなのこう思いがこうがっちりした結果、うん、あの本当にいろんなメディアとかに取り上げられて、
うん、
あのブランドは上がったんじゃないかなと、本当に運が良かったなと思いますね、
はい、でもそれを捉えるなんていうか大胆さっていうか、
あ、そうですよね、
やっぱりタマプラザ店 その関東1号目というか、うん、関東進出1号店目は本当にインパクトが当時も大きくて、僕も実は20年ぐらい前に行ったことあるんですけど、はい、なんでこんなところで金沢が食べられるんだろうっていう、
本当すごいですよね、
でもそれがやっぱり火がつくきっかけの一つで、うん、その全国的にもやっぱり多店舗展開をするに、うん、今に至るというか、
そうです、うん、私もやっぱりあそこに行くと本当に今でもあいい空間だなっていうのをしみじみするんですけど、うん、やっぱりお客さんが入った時にあの自分の好きな光景で入った時にうわーって言うんですよね、
あ
の入った瞬間に、
はい、
そ あの光景があのあのこう入り口入って店のパッて見た瞬間に、
うん、
あ全然こうあの特別な空間に来たんだみたいなことをあのリアルにこう表現してくれる、
うん、
だからそういう人たちがあの、まあ、すごい評価してくれてるんじゃないかなと思います、
ね、あ確かにあのテーマパークとかもそうですよね、うんうんうん、もう本当になんかちゃんと入る前からこうもうストーリーが始まってるっていうか、うん、なんかそういう異業種からその建築から入られたからこそのそこのこだわりでしょうし、うん、だからこそやっぱ唯一無二じゃないですけど、うん、そういう空間になってるのかなって今お聞きして、
う
そうですね、やっぱそこがベースにあるので、第一声のファーストコンタクトだったりとかもやっぱり、すごい意識してたりですとか、
はい、
本当最近で言うと、そのお客さんが初めて来たのか2回目以上なのかっていうのも、うん、最初のコンタクトでこう自分たち分かるように接客をちょっと強化したりですとか、
う
ん、初めての人にはしっかりこういう仕掛けのものをしよう、2回目の人には本当その日 の取れてきたおすすめっていうのを勧めたりとか、っていう形で接客とか変えようよっていうのを今、かなり力入れてやってます、
ね、あ、まあ、それはやっぱり店員さんが、うん、覚えていらっしゃって、うん、金沢まいもん寿司が これだけ全国的な展開を見せる中で、この先はこう会社としてはどっちへ行かれたいとかっていうのはあるんですか？
う
ん、
そうですね、やっぱり寿司っていう文化が非常に、うん、強いなっていうのを特にこの、ま、コロナ禍後に、うんうんうん、やっぱり感じまして、やっぱり本当に素手で握って素手でお客さんに提供して、
うん、
高い評価をいただける食べ物って世界どこに探しても寿司しかないと思うんですよね。あ、
そうか、
本当ですね、そう言われて、
こんだけこう何だろう、衛生管理 の常識がもう180度変わった世の中の、でもこの寿司の文化だけは、うん、高みを続けられたっていうところに関しては、うん、やっぱりすごいなって思うの でなおかつ世界から今どんどんどんどんこう求められてるっていうところが すごい体感して感じるので、うん、やっぱりこの本当に美味しい、お寿司っていうところを世界中に広めていきたいっていうところは思っておりますね。うん、
海外の展開っていうのも、
はい、ね、海外もどんどん金沢まいもん寿司広げていきたいなと思っております。
海外でも金沢の字を見ることになるんですね、我々は。
そういうことになりますね。今現在は海外は、どちらにあるんでした
っけ？はい、今は台湾に1店舗あります。はい、
はい、だんだんじゃあこれも増やしていかれる方向ですね。
う
ん、
そうですね、
はい、
一応今年2店舗出る予定です、はい、
台湾に行っても行っちゃうかもしれませんね。
そうですね、行きたいですよね、
はい、木下さん今日のご出演どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
今日はゲストに株式会社 M&K 専務取締役の木下龍介さんをお迎えしましたけれども、いかがでしたか？
はい、まあ、木下さんのお父様が建築業界という全くの業種からお寿司屋さんを始められたということに驚いたんですけど、うんうん、まあ、だからこその空間作りや室内へのこだわりがあったりということ で、ね、うんうん、建築とお寿司のイノベーションが金沢まいもん寿司ということが分かりました、はい、三谷さんいかがでしたか？
はい、回転寿司に代表される寿司チェーン店って、まあ、かなり時代の荒波に何度も飲まれてきてるはずなんですよね。その手軽な価格で人気を集めてデフレの優等生のように言われた時代もあっただろうし、その後のオートメーション化の流れであるとか円安や円高みたいな為替の急激な変動によってその利益がもしくは損失が暴れたりとか、
はい、
でヘルシー志向とかローカーボ志向みたいな、まあ、消費者選考も業界を左右してきたと思います。でそんな中で金沢まいもん寿司は価格競争とか調達力の競争とは全く別の価値軸を提示して、まあ、ちょっと正しい言い方かわからないですけども細分化と特定によるイノベーションをしてきたと、まあ、具体的には金沢の海産物を金沢の器で、はい、金沢のお醤油で金沢らしさを感じられる店構えでと、寿司チェーンとしては中高級でいいものをしっかりと出すというお店を作られています、
はい、
まあ、本当は寿司といえば江戸前でもあるんですけど金沢といえばお寿司になったと。でもちろん金沢がもともと持っていた海産物が美味しいそういうイメージとか北陸新幹線開通なども後押ししたものであるとは思うんですけれども、はい、その金沢といえばお寿司っていうイメージだけではなくですね、金沢というブランドっていうか、まあ、金沢という土地が持っているいいものをしっかり作っているっていうイメージの形成とか強化にすら金沢まいもん寿司の貢献は小さくなかったんではないかと言っても過言ではないのかもしれません。ありがとうございました。
これまで番組にお迎えしたゲストのお話をまとめたウェブサイトがあります。小文字でタットミタニ .net と検索してみてください。
来週もゲストに株式会社 M&K 専務取締役の木下龍介さんをお迎えしてお送りします。
この時間のお相手は
タットミタニと
原田由紀子でした。